Pro Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、週刊日経トレンディクロストレンド、辻るなです。
構成担当の吉武秀樹です。
さて、今週は先週に引き続いて2022年ヒット商品ベスト30会場の様子、そして今週はですね、2023年ヒット予測の方、2023年ヒット予測100をご紹介します。
それね、全然本当に予測って難しいと思うんですよね。
そうですね、ずらっと会場の中には並んでましたね、
はい、
はい。こちらをお届けしていきたいと思います。どうぞお楽しみに。プロストレンド週刊日経トレンディクロストレンド、先週に引き続き発表会会場の東京カンファレンスセンター品川からお届けします。さて、先週ご紹介しましたが、2022年ヒット商品ベスト30の第1位に輝いたのはヤクルト1000 Y1000でしたね。
そうだね、ヤクルトはまあ本当に売れましたからね。
そうですね、ヤクルト野球も大活躍の年ということでしたけれども、
で2位がちいかわ、
はい、
で3位が PCM 冷却ネットリンク、これ夏みんなつけてたでしょ。
そうですね、暑かったですもんね今年も。でも私ランク外、うん、ランク外とか3位以外の6位に入っている炭酸飲料対応ボトルっていうのも実は買ってみて、
さすが。
でもちょっと寒くなってきたので炭酸もう飲まなくなってきたんですけど買ってはみました。
なるほど、
はい。ということで、その他のヒット商品全30アイテムについては、先週の週刊日経トレンディ、そして雑誌の日経トレンディ12月号表紙は2種類、ウルトラマンバージョンの方もありますけれども、こちらもしくは日経クロストレンドをぜひご覧ください。さて、今週は来年のヒット商品を占う2023年ヒット予測100の発表です。来年ヒットするのは一体どんな商品なんでしょうか。楽しみですね。それでは間もなく発表が始まります。
それでは続いてもう一つの目玉でもございます、来年のヒット予測ランキングを発表いたします。日経トレンディ2023年ヒット予測ベスト30、このランキングは今年2022年10月から来年にかけて登場する商品やサービス、施設についての情報を編集部独自で収集し、その結果からベスト30を選びました。選考の基準は、売上販売量が伸びることが予想される、画期的な技術や着眼点がある、消費者の生活スタイルが変わる可能性がある、以上の3つの項目で評価いたしました。それでは日経トレンディ2023年ヒット予測ベスト30、早速発表してまいりましょう。
会場ではヒット予測ランキングの発表が行われていますが、番組では20位から4位までを一気にご紹介していきたいと思います。20位、未来版夢のマイホーム 3D プリンターハウス。19位、日本製 EV への試客 BYD EV。 18位、食べて遊んで泊まれる球場、北海道ボールパーク F ビレッジ。17位、水回りを丸ごとバブル化、家中ウルトラファインバブル。16位、バッテリーシェアリングガチャコ。15位、猫の新定番長寿食腎臓ケアキャットフード。第14位、モバイルゲーミング PC スチームテック。13位、住むだけで健康寿命が伸びる AI アシスト高齢者住宅。12位、超省力洗濯自動投入専用洗剤柔軟剤。11位、究極の個別栄養最適食を提案 AI 食。10位、リアルホグワーツ上陸ハリーポッターワールド。本場イギリスでもチケット入手困難な施設の世界2例目が日本に上陸。映画制作にも関わったスタッフが手掛ける撮影セットさながらのリアル魔法界に国内アジアのポッタリアンが集結する。9位、人気ライブの行列が消える NFT チケット。大型イベントの入場ゲートで長蛇の列に並ぶストレスから解放、半券に数年後高い価値がつき、合法的なチケットの二次流通も活発化する。 NFT で唯一無二の価値がついた新しい電子チケットが一般化します。第8位、高価格ドライヤーの新機軸光ヘアケアドライヤー。 髪にも家計にも優しい、髪表面の水分子の蒸発を加速させる光の力を借りて低温の風で髪を乾かす新機軸のドライヤーが好調な高機能高価格帯ドライヤー市場で存在感を示します。第7位、視聴者介入型ゲーム実況ライブゲーム。ゲーム実況配信に視聴者が介入、飛び入りでプレイに参戦したり課金アイテムを使って間接的にゲームに参加したりする能動的な視聴スタイルが人気の実況配信視聴をさらに盛り上げます。第6位、肉は水素が一番うまい、水素調理レストラン。二酸化炭素を排出しないのでエコ、しかも燃焼時に水蒸気が発生し水分蒸発を抑えるので外はカリッと中はしっとりジューシーに、肉や魚が驚きの美味しさに仕上がる水素調理を導入するレストランが続々と現れます。第5位、オールエンタメ超高層ビル東急歌舞伎町タワー。映画館、劇場、ライブホール、ホテル、ビル丸ごとでエンタメを世界に発信という今までにないコンセプトを掲げた地上48階地下5階の巨大ビルが2023年4月東京新宿で開業します。そして第4位、味変魔法のスプーン&お椀エレキソルト。わずかな電流を流すことでラーメンや味噌汁などの塩味塩味の強度が 1.5 倍に、食事本来の味わいはそのままに減塩につながる魔法のスプーン&お椀が2023年中にも商品化されます。ということで、ここまで一気に、4位までご紹介していきました。20位から4位までご紹介しましたが、ここからは会場の音声でベスト3をご紹介します。
第3位、炭酸割りビールカスタムビール、とこれまた実物があるんですよ、これね。じゃあこれ瀬野さん、高橋さんにお渡ししますが、編集長、これ何なんですか、編集長、これ。
そうですね、これは非常に新しいタイプのビールなんですけれども、はいはい、16度の基本的にはビールなんですが、はいはい、これを、炭酸水あ割って飲みます。あ、
でビールになるという、
なので自分の好きな、アルコール度数に合わせたビールを作ることができるっていうのが、画期的なポイントですね。
なるほど、味はビールの味がするってことですか、ね、
そうですね。ただ薄さによって非常に様々な味の感じ方があるので、まあ、それも含めて楽しむことができると。
はい、高橋さんどうですか、それ。
すごい僕もビール好きなんですけど、多分好みとかもあったりするので、こうちょっとすっきりしたい人とか多めに炭酸水入れてみたいな調整ができるのはすごく素敵だなと思います。
女性としても、ね、アルコール度数変えられるのは瀬野さん、まあ、嬉しいかもしれないですよね。
そうですね、はい、
そんなに、ね、言わなくてもするかもしれない。わかりました、ありがとうございます。第3位でした、カスタムビールでした。はい、ありがとうございます。さあベスト3第2位に参りたいと思います。第2位は家具と家電のハイブリッド、ステルス家電という不思議な名前ですけども、これ、
はい、
編集長、まず それ、はい
はい、今日今一番のお仕事をしてるんですけど、
そうですね、何ですかそれは、は
い、これ何だと思われますか。
お、じゃあ、ま、間宮さん、これ何ですか、これ。
体重計とか、
体重計、ね、
あ、わ、そうか、ね、もう当てちゃったこれはバスマットと体重計が一体化している商品になります。
へー、
なのでお風呂の前にこれを置いておくと吸水性高い、素材で表面ができているので、バスマットに毎日、足を乗っけてるだけなのに、まあ、体重もどんどん記録されていくという商品になってます。
瀬野さん、いかがですか。
どこからその メモリというか、
あ、一応中身がこんな風になっておりまして、中身は体重計ですね。で、メモリ自体はスマートフォンに飛ばす形になってます。
なるほど。え、高橋さんどうですか。
僕もバスマットのなんかすごいやつなのかなと思ったら、体重が測れるのはいいですね。こう自然に記録してもらえるっていうのは。
そうですね、体重計に乗ること自体すごくストレスに感じる方もいらっしゃるみたいで、まあ、こういった形で日常の中に溶け込むと乗りやすいのかなっていう意図もあるみたいです。
そのまま乗れるんですもんね。
もうそのまま乗れます。毎日
スマホに。
そうです、体重が届いてきます。
それ以外にもいわゆるステルス家電と名付けたものにはどんなものが編集されるんですか。
そうですね、今回ステルス家電と名付けさせていただいたんですけれども、あちら側にも展示してある冷蔵庫とローテーブルが一緒になった
もの。ローテーブルに冷蔵庫が入っている、
はい、とか、あとはIKEAさんがやってらっしゃるサイドテーブルと空気清浄機とか。
なるほど、 一見家電に見えるけど、家具に見えるけども家電になっているものがこれが出てくるんじゃないか
と、ね、やっぱり今、ね、世の中のお宅に家電ってちょっと飽和状態なのかなというところもあり、まあ、今年そのセカンド冷凍庫みたいなのが流行ったんですけれども、もうちょっと置き場所がないよみたいなところのニーズをうまく汲み取ってすごく売れるのかなと思いました。
ありがとうございます。ではお受け取りしまして、はい、第2位まで発表してまいりました。そして日経トレンディ2023年ヒット予測ベスト30第1位は、圧倒的な低利用料、体組成計とヘルスウォッチ無償送付で結果にコミット、コンビニジム、これが来年のヒット予測1位になりました。これはまず編集長、なぜこれが1位、どういうサービスなのか教えてもらってもいいですか。
そうですね、これコンビニジムと銘打っておりますが、メインは、ライザップさんがやってるチョコザップというサービスになります。これがですね、もう最大の魅力は一言で言って2980円という超低価格ジムになっています。まあ、これジムが3000円以内で行けることになると、まあ実は今日本のフィットネス人口って全体の 3% 程度とも言われているぐらい低くて、まだまだ広大なブルーオーシャンが広がってます。なのでまあ初心者層だったり、またまた他のジムに行ってるけどサブで会社の近くに契約したいみたいな需要を刈り取ってすごく伸びるんじゃないかなと思ってます。で、安いだけじゃなくて、本家のライザップさんの方ってトレーナーさんがついて並走してモチベーションを高めるという仕組みがあると思うんですけれども、これに関しては、契約時にヘルスメーターだったりとかっていうスマートデバイスを貸して無償提供していただけるので、それを使うことでモチベーション管理もできて、まあ、日本のジムの民主化っていうのが来年また一段進むんじゃないかなと思っております。
皆さんジムには通ってらっしゃるんですか。マミヤさん、ま、通ってらっしゃいますマミヤさん、
はいはい、
ジムに通ったりとか。
契約はしてますだから契約はしてるんですよね、
お金毎月引き落とされてるんですよね。
そうですね、
はい、いつでも来ていいですよって言われてる。
全然元取れてない状態
、はい、なるほどね。でも行きたいなって気持ちはあるわけですもんね。
たまにですね
そうですね、はい、なるほど、はい、清野さんは、ね、アクションなんかもありますけど、
はい、私もジムに結構行くことが多いですね。
結構週に何回も行ったりとかっていう。
週に2回ぐらいは行ってます。
なるほどね、
はいはい、
高橋さんどうなんですか。
僕も一時期すごく行ってる時期がありましたね。こう役のためにちょっと体を大きくしたいっていうので、多めに通ってる時期はあったりしたんですけど、今はちょっと
でも編集長、まさにそういう方に向けてもいいわけですよね。なんか
行きたいけども、そうですね、もう提唱されていらっしゃるのが1日5分から5分だけでも行って、まあ、パッと帰ってくるっていうような、コンセプトになっているので、今まで足が遠のいていた人も安く通いやすいので、非常にいいんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、来年のヒット予測第1位はコンビニジムということになりました。さあ今回のランキングは以上のような結果になりましたが、また来年のこの時期のヒットランキング気になります。
さて来年の消費動向を占う2023年ヒット予測101位はコンビニジムと発表されました。
僕ね、これ来年コンビニジムやりたいと思います。
吉武さん、体本当に鍛えます。
鍛えます。今日決めました
結構壇上にいたタレントさんたちも鍛えようと思ったけど入会費は払ったけど行ってないんだよねっていう話が多かったですよね、
はい、すごく痛く共感しましたのではい、コンビニジム行きます、はい、
さてということで来年の顔の方ですが、はい、高橋文也さんでしたね、
はい、僕ねドラマでもね本当ワルとかも見てましたし、絶対来年来そうですね。
そうですね。さて週刊日経トレンディクロストレンド、今週は2023年ヒット予測100の現地レポートをお届けしています。クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は特別企画2023年ヒット予測100現地レポートをお届けしています。そしてここからは佐藤編集長とともにお届けしたいと思います。それでは佐藤編集長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
来年のヒット予測からですね、
はいはい、
何に注目していますか。
個人的にはですね、4位のエレキソルトに注目しています、
は
い、
エレキソルトは簡単に言うとどういうものですか。
これですね、まあ、要は塩味を電気的にアップさせるというかですね、もちろん塩分気にする人多いじゃないですか、はい、やっぱ血圧が高いとかその辺でなかなか食べたいものを食べられないという人に対してものすごく画期的な商品で、微弱の電流が流れることでちょっと塩味をですね疑似的にその舌に 感じさせるという商品になりますね。
じゃあそれを使ってお椀とかスプーンがあるみたいですけど、うん、それを入れた食品が塩味が濃くなるってことですか、それともそのスプーンと一緒に口に入れた段階
で、スプーンと一緒に入れるということですね、
塩味を強く感じる。
そうです。電流もなんか切り替えられるということ、僕もちろん試したことはないんです、
切り替えもあるんですね、
ま、試してないんですけれども、ここでやっぱりその人間が感じ、やっぱりその物足りないと思う人多いじゃないですか、でそれを、この味で補っていくということらしいです。ものすごく注目してます、はい、
そうですね。なんかよく体の別の部分に電気を微弱流してこうマッサージ効果をとかそういうのはありますけど、
そうですね、
ついに口の中にもやってくるんですね。ですよ、
本当に僕トレンディの編集長を昔やった時に、あの五感マーケティングっていうことをよくこれから来るんじゃないかみたいなことを言ってて、その五感ってもちろん視覚 と、はい、聴覚、目と耳は割とね VR だったりですとか ASMR とか、まあ、いろんなものでものすごくあの常にトレンドがありますけれども、嗅覚とかあの味覚ってなかなかまだそこまで至ってなくて、で味覚もやっぱりこれから変わっていくだろうというふうに予測していてですね、この商品も実は実験的なものは昔出てたんですけれども、いよいよこれがあの商品化、2023年中に商品化の可能性があるということで、いよいよ来たなというようなイメージでですね、ちょっとぜひできたら出たら試してみたいなと、
ね、
はいうふうに思ってます、
はい、今日お忙しい中どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
では編集部の方見つけましたのでお話聞いてみましょう。二号さんです、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今回はあのインカムつけて会場の仕切りをやっているということで大変忙しい中お話伺います。
そうでもないですよ。
本当ですか。さて今回は来年の予測からですね、
はい、はい、ハリーポッターワールド10位ですね、
はい、のどうしてこれを、
いや僕もハリーポッター大好きなんですよ。
編集長が言ってたあの編集部の中でめっちゃおすすめしてきた人がいるって言ってたのは二号さんですね。
おっしゃる通りです。
どういうところが、
いや僕あの賢者の石第1作目の映画の公開が小学校低学年か幼稚園かとかでもあの世代的にドンズバなんですよ。でも1作目からずっともタイムリーに見てて、もう最後の方は映画館一人で公開日に行くぐらい好きでして、でそのセットとかを緻密に再現したようなイギリスにあるんですね。僕イギリスに旅行行った時に行こうと思ったんですけど、もうチケットいっぱいで、それが豊島園の跡地にできると来年もう行くしかないなって感じです。
もう今ねほらタリーズとかもさいろいろこう盛り上げてますよね。
そうですね、もう徐々にそのハリーポッター熱が高まってきてるのを足音を感じる今日この頃です。
来年の時期まではまだちょっとわからないということですが、はい、ぜひ楽しみにということですね。
めっちゃ楽しみです、
はい、お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、先週分のポッドキャストを聞いていただいた方は総口さんの話がまだ閉まっていないと終わっていないということで続きが気になっていたと思うので、続き
これ過去ないですよ。
そうですね、2回に分ける、はい、ということで続きお聞きいただきましょう。今年総口さんが舞台裏でご覧になったここだけの話というのはありますか。
ああ、なるほど。毎年そうなんですけど、前日に下読みをするんですけど、今年の、ね、あの今年のヒット商品と来年のやつで、やっぱりね読み方とかをあの本当は今年もう当日だけでいいかって話もあったんですけど、あのそれはやめてくださいと私言って、あの前日にしっかり下読みしないと絶対に失敗するんですよこれ本当に。あの普通はね直前に読んでもまあなんとかなるかなと思うんですけど、これって聞いたことがない言葉とか、あとこれが罠がいっぱいあるのが、あのアクセント問題とかどこで切るか問題とかあって、例えば昨日うんってなったのは、あの中国から来たファッション e コマースで ZOZO タウンを超えたみたいなこと言われてる、なんかあのシーインっていうのがあるんですよ。これなんて読むんだって言って、映画だったらね、映画もね、あの私それ映画の仕事やったんで知ってたんですけど、ワンピースフィルムレッドって言わないとダメなんですよ。ワンピースフィルムレッドでしょって言われて、トップガンマーベリックって言わなきゃダメなんですよ。でもそんなの分かんないじゃないですか。でシーインもシーインなのかシーインなのか、待て待て中国っぽくシーインなんじゃねえかとかって、もういやいや笑っちゃうんですよ。でも分かんないから、だって誰も発音してないから、トップガンマーベリックならあの予告編見たらトップガンマーベリックシーンとかって言うんじゃないかとかって言い始めて、
私はあのシーン使う側なのでシーンとか言われたらえって思っちゃいます。
それ勝手に自分のあれで発音してるだけでしょ別に。
確かに言われるとそうです ね,
ね, ね
CM でもテレビ CM とかでシーンとかって出てないからまだ、ね、知る人ぞ知るで使ってるから、でいろいろこう代理店の方に聞いたら意を言わないって言うんですよ。
へえ、ちょっと弱めにじゃあ今日
言ってるんです。シーンってで、だから今日の朝に総武さんあれシーンでしたって、あそうなんだと思って分からずにシーンって言っちゃうとこだって普通言っちゃいますよね。間違ってました、
ね、そうですね、
シーンでしたって。
でも勉強になりました。シーン
なんですね。シーンっていう意はもう極力言わないぐらいの感じで、あとあの水っていうあのほらあのジンの、
はい
ね、ジンも売ってますし、あの今回はソーダ缶がね、あれもシンジンソーダ缶だと思ってたら、ちょっと待ってこれなんか分かんないなと思って調べてもらったら、今日の朝総口さん水ジンソーダ缶でした。マジで、マジでそう言わないとそのメーカーの方が違うよっていう
なりますね。
ね、だって必ずこれ担当の方いるから、誰かがもしか代理店の方がいるから、あれ違いますよって本番中に来る可能性、水ジンソーダ缶ですよ、っていう、普通水ジンソーダ缶だろうと思って、
水
ジンソーダ缶なのかと思って、切るとこうむずっと思って、
ね、アナウンサーあるあるですね。
そうですね、
いやアナウンサーあるあるでも普通のほらあの言葉だったらまだ分かりますけど、あのアクセント辞典とか載ってないですから、
ね、
水ジンソーダ缶どこで切るか問題とか分からないもん。昨日もあの今年ヒットの第30位三井住友カードゴールド、ね、カードゴールド NL か、
そうなんです、そうなんです、
意味はナンバーレスだけど読み方 NL かな、どっちだって言ってたら、ちょっとあの編集長サーラ編集長の上の方がふーっと入ってきて、お私これ三井住友カードゴールド NL だよって言われて、あそうなんだ、今日来たらナンバーレスでした危うく上司に騙されるところでした。アップねこの罠がみたいな感じになってるからみんなわかんそれぞれでほら、
ね、
危ないんですよねこれね。
本番前までじゃあ下読みって結構続くものなんですね。
うん、でも下読みすればするほどわけわかんなくなる
そうですよね
やればやるほどあのよくありがちな罠で、まあ、読まないのもダメなんですけど、
このワンピースフィルムレッドなんだ、
ワンピースフィルムレッドなんですよ。これねトップガンマーベリックも私が特番事前特番やってたから知ってただけで、昨日もこれトップガンマーベリックですよって言ったら、って言って予告編見てみようって言ったら言わないんですよロゴが出て静かに出てくるだけで、それがかっこいいってことなんでしょうけど、言えよと思って日経トレンディ困るじゃんと思って
YouTube でもちょっと商品名探してみたりするけど出てこないんですよね。
そうそう出てこないんですよ、それ困りますね。まあ、あともちろん今日もね、あのこの商品は誰に振っちゃいけない、これは誰に振れっていう、その、
ま
あ、皆さんほら
ありましたね、
あの
特にたくさん CM とかやってらっしゃるんで、
ビールとかありましたね。
そうですよ、だからね去年なんか有村架純さんがやっぱりいろんな CM やってらっしゃる、やっぱなかなかあの難しいってあって、
頭の中パズルですね。
そうなんですよ、間違うとってなるから、まあ、ただ未だに覚えてるのは今年、24位に入ったヒットのプニルンズ、去年はあの来年流行るに入ってて、あ見事ヒットしたと思ったんですけど、いまだに覚えてるのは有村架純さんが、不思議そうな顔しながらプニルンズに穴を突っ込ん、穴に指を突っ込んでプニプニしてるっていういや本当に不思議な、いや不思議ないや不思議ですよ。いや有村さんほら他のに全然さ、もう結構な、ね、化粧品だとか触れないから、唯一じゃあこれでいきましょうって言ってプニルンズっていうね穴に入れて、有村さんどうですか、うん、プニプニしてますっていうので、カメラマンがシャーシャーシャーシャーシャーシャーって撮
ってて、有
村さんここなんかやってる、シャーシャー物持ってる、シャーシャーシャーシャーっていう、他のもの触れないから、ただこれプニルンズ作ってる会社の人はイエスみたいな、普通頼んだらもう有村さんちゃんと持っていいですねとか言ってくれてるみたいな、見事ヒットしました。
さて2週にわたってお送りしましたが、司会の総口明久さんでした。
いや本当いい方ですよね。
そうですね、お写真も私たち初めて撮っていただきましたね。撮りました、はい、ありがとうございました。先週今週とご紹介した2022年ヒット商品ベスト30、そして2023年ヒット予測100は、現在販売中の日経トレンディ12月号や日経クロストレンドで詳しくご覧ください。クロストレンド、さて今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。今回は特別企画ということで、2023年ヒット予測100発表会の模様を会場からお届けしました。今年は和やかでしたよね。
なんかねずっとねコロナだったんで、
なんかほわんとした感じがありましたよね、うん、
はい、
それでは週刊日経トレンディクロストレンドをまた来週お会いしましょう。来週はスタジオに戻ります。
そうですね、
はい、お相手は辻るなと
ハリーポッターワールドが楽しみな構成担当の吉武秀樹でした。
クロストレンド